解体者の夜ヘルス。
ヒーラーに司は俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井町です。
サーチカイリヤシナゴミ、三浦朝さんは俺の嫁、優しい嫁、松崎です。
はい、ということでですね、はい、今回はまずですね、10月31日の木曜日にですね、はい、二次元再退社の夜、第10夜、荒ぶる季節のお嫁どもよ、
はい、
終わってからの、初めての収録ということでですね、
そうですね、
はい、まずちょっと報告会みたいな恒例のやってみたいと思います。
はい、
はい、でツイッターとかもね読みつつ、実況の読みつつやっていきたいんですけれども、はい、今回フードがまず担当がドイチューさんで、はい、これですね、
はい、セーバー絶賛ドイ家のハロウィン定番料理、
はい、これはどんな感じの料理だったんでしょうか。
これはですね、かぼちゃと、キノコを、素揚げしてフレンチドレッシングで和えるってやつだったんですけど、はいはい、まさかのロフトがですね、かぼちゃ発注してねって言われまして
ハロウィンだっつてのに
主役だっつのに
これでね、皆さん分かんないかと思うんですけど、裏結構ピリピリしてます、裏っていうか厨房側、
はい、そうそう、担当の人と話して、
そうなんでないの、
ちょっとじゃあこれちょっと少なめで、こういう風にうまいことアレンジして、みたいな。
いや、結構ね、今回ほらゲストも多かったから、はい、俺は割とそっちノータッチで、はい、楽屋とかでこういろいろゲストの方とかとお話ししてたんですけど、はい、要所要所でこう、はい、耳には入ってくるじゃないですか。そうですね、かぼちゃがないみたいな感じのがあって。
ドレッシング作る通りも、あれ、お酢がもうねえな、みたいな。俺買ってこようか、
そうだ、お酢、なんかお酢のペットボトルみたいな、こう、ひっくり返して、最後の一滴まで使おうとしてて。
無人島生活みたいなこと
やって。いや、それでも足りないだろうとか思いながら。
え、ドイチュー結局買いったのさ。
いや、もう、
それはさすがに。
スタッフさんが。スタッフさんが
言ってる。いや、なんかドイチューが、いや、俺買いに行こうか、みたいなこと言ってるのは、なんか耳に入ってて、はい、俺、何が起こってんだろうと思って。
店長行かせたろう思ったんですけどね。もう、会場だったんで。なるほど、ね。まあ、ちょっとバタバタしましたけど、
はいはいはい、
はい、そういうで、まあ、マリネみたいな感じ、
はいはい、そうですね、はい、でドリンク担当の、
はい、僕が、はい、なんだっけタイトル黄昏の雫、
はいはいはい、
マンドレイクポーションタイプアメジスト、
はいはい、
アブソリュートダーク、
はいはい、
この3種類
、ま
あ、これちょっと後でね、はい、ツイッター読むとですね、はい、なんか今までなかったような、はい、なんですか、その
ネーミングという
か、ネーミングじゃないですか、
そうですね、
はい、ちょっとその辺の謎も、はい、まあ一応上から黄昏の雫がウイスキーとコーヒーのお酒、
はいはいはい、
でマンドレイクポーションタイプアメジスト、俺だからドリンクあまり今回あまり関与してなかったから、はい、改めてこれ文章起こしてて、はい、あれ2種類なのこれ
ちょっ
とタイプアメジスト、これ一緒の名前ってことですね、はい、でウォッカとブドウジュースにライムで、これがアルコールとノンアルコールがあると、
はい、そうですね、はい、
でアブソリュートダーク、はい、これがコーヒーのコーラ割りということ
で、は
い
は
い、
今日、まあ、ハロウィンなんでちょっと暗い色のドリンクをいろいろ作ろうということで、この3種類、うん、
はいはいはい、はい、ではちょっとですね、その辺のツイッター読んでいきましょう、
はい、
二次祭ライブ来たよ、司さんかわいい、あ、これちょっと今回僕が司に
そうですね、
ちょっと手製のハロウィンの、まあ、格好させたっていうのがあったんですけど、うん、土井家のお料理キノコたんまりで美味しいよ、うん、
ああよかった、
そして田辺三州漂うドリンクメニュー、
うん、
これ次のもありますね、
はい、
これツイートですけど、ドリンクメニューかっこめいめい、田辺俊弘、
はい、
これ何かというと、このドリンク3つの名前は、
土井さんの相方の田辺さんっていう人に、
はいはい、
名前つけてもらって、っていうのも僕そのハロウィンっぽい名前みたいなのしたかったんですけど、うん、そこの僕ネーミングのセンスっていうのがどうもなくて、
引き出しに入ってなかった、
難しかった、
そうなんですよ、で、あ、こういうの得意な人に誰かいねえかなと思って、もうすぐ田辺さんに連絡して、
この田辺君っていうのは重度の中二病で、現役の、
ゴリッゴリの中二病で。
ゴリッゴリので。
そうですね。多分20年連続ぐらい中二病やってます。
じゃあ、おいくつでしたっけ？
今も39の
年です
かね。
8位ですね。
来年40じゃない。
はい、
なるほど、
はい。で、田辺さんに頼んだら、この名前が秒で返ってきたんで。あ、じゃあそのまま使います。ありがとうございます。
こういうレシピですって言ったら、もう、これが返ってきた。
そうそうそう。
空気を吐くような感じで、ポンと、
うん。そうですね。 はい、なるほど、ね、ありがたかったです。
やっぱいろんなところにいろんな人の才能っていうのがねあったりすると思ったりします、
ね、ありがとうね。
はい、で、あ、でもマンドレイクポーションと土井家のハロウィン定番料理頼みました、うん、まって書いてます、ね、
ありがとうございます。
はい、今回のフードメニューはキノコの圧がすごい。これ結局
キノコの発注量がえげつなかった
これ結局誰もかぼちゃ誰も触れてないですけど、かぼちゃって結局じゃあ、はい、入らなかったんですかね。
いや入っては入ってはあるけど、ですけどちょっと数は少なかったかな。
なるほど。
僕のイメージとは違うものが出来上がってたなて。
じゃあ結構苦労して最終的にかぼちゃ調達した割にはみんなの、あの、感想としてはキノコ。
そうですね。ちょっとだからまあ僕も言い方が多分あんまり、まあこんな感じで出そうと思ってますみたいな言い方したんで。うん、
はいはいはい。
ちゃんとやりますって言っときました。すいません、僕はちゃんとやりますって。
いやいや、まあ、今後のね、課題としてね。はい。で、まあ、今回でゲストが、
はい、
もうアニメ監督3人、はい、お3人ということで、あの、アイカツの木村隆一監督、
はい、
とのんのん日和の川倉慎也監督、
はい、
そしてハイスクールフリートの、信田優監督に来ていただいたんですけれども、
はい、
で、この3人が、まあ、どういう、関係で今回ゲスト来てくれたかっていうと、基本的には僕の、
はい、
あの、お知り合いという形だったんですが、あの、木村監督はですね、あの2010年にあのちょっと僕があのコンビで花丸幼稚園っていうアニメにちょっと携わらせていただきまして、
はいはい、
その時の副監督だったんですよ、
うんうん、
あの監督は水島誠二さんだったんで、はいはい、でその後にですねちょっとまあ小規模のスタッフさんの飲み会が定例飲み会があるのに、まあ、俺もちょっと声かけてもらって、で木村監督も同時期になんかあの声かけてもらって来るようになって、あの一時期月1くらいであの飲む機会があって、うん、でちょっとそれで仲良くさせてもらってたって感じで、
はいはい、
でですね、川倉監督はこれ2012年にココロコネクトっていうアニメのイベントがありまして、
はい、
でこれが1週間月曜から日曜まで声優さんが日替わりで、まあ、アニメの OVA の上映があって、その後声優さんのトーク、
トークイベント、
これが1週間連続毎日、
はいはい、
で MC 俺で声優さんも日替わりですよ、はい、青島拓磨さんとか、はい、沢城みゆきさん、金本久子さん、大亀明日香さん、伊藤静香さん、水島貴博さん、うん、市木水博さん、うん、上坂すみれさん、あと豊崎あきさんとかが、で、で俺はまあ MC だから1日くらいちょっと仕事重なっちゃって顔だけ出したって会があったんですけど、それと同じくらい監督も毎日出てたんです、でそこでちょっとまあ、懇意にさせてもらって、ちょっとライブ見に来てくれたりなんかして。
ココロコネクトの監督をやられてるん
ですね。ココロコネクトの監督ですね。はい、で、信田優さんはですね、ハイフリのイベントの MC を僕と松崎がやった時があって、
はいはい
はい、その時現場にはいなかったんですけど、ちょっと人づてに話を聞いてて、で、その後僕が五十嵐博美さんのロフトでやったイベントにちょっとゲストで呼んでもらった時に、はいはい、同じ日のゲストが信田さんで、うん、でちょっとそこでなんかまあまあ仲良くなったというか名刺交換させていただいて、
はい、
で今回ちょっと3人、
はい、
お声をかけたら心よく、はいはい、来ていただいて、
ね、
いやでもまあ後々またこれもちょっとまあね、今回ゲストさんのコーナーとか、発言をツイートしないようにっていう。
あ、そうですね。まあ、そこはあんま実況しないでみたいな。
監督が最初、ほぼ最初からずっと ね、いらっしゃったんで、はい、なかなかね、うん、実況とかは難しかったとは思うんですけど。
監督も別になんか過激なことを言うわけじゃないんだけど、やっぱ、伸び伸びね、喋ってもらいたいから、うん、なんとなくその、もう監督さんの発言じゃちょっと、つぶやきなしにしましょう、みたいな感じでやって、
はい。感想ぐらいにしといてね、
う
ん、みたいな。
こう、まあ、盛り上がりましたよね。
そうですね。
だから、まあ、最初、こう、さっき言ってた、慣れ初めみたいな話とかして、
はい、
まあ、いろいろ、そのアニメ業界に携わるようになったきっかけとかをいろいろここで聞いてって、また、三者三様でね、
うん、
うん、面白かったりして、で、その後に、いつもやってるスライドショーを、
はいはい、
いつもゲスト呼んでも、スライドコーナーはスライドコーナーじゃないですか、嫁との。
ああ、そうですね、うん、確かに。
で、今回は、もう業界関係者にも、見て、うん、忌憚のない意見をいただこうということでですね。で、まあ、これ、スライドちょっと、ツイート読んでいきましょう。
はい、
これも、文字情報だけ聞くと、見てない人、何が起こったんだと思うと思うんですけども、まあ、白バイ、二人乗りでご機嫌な土井さんと警戒するおまわりさん。これは何かというと。
は
い、
僕は、こう、営業に行って、うん、その自動車学校の営業で、
うん、
で、白バイにまたがって写真が撮れるみたいな、うん、そのスペースみたいなのがあったりとか、
はいはいはいはい、
まあ子供たち後ろに乗っけて、うん、なんかそのコース、
うんうん、
その自動車学校のコースを回るとかあって、で、白バイ止まってるわ、つって、うん、相方に、ちょっと、写真撮ってくれ、つって。うん、で、こう撮って、セイバーのフィギュアを後ろに乗っけて、二人乗りして、 じゃあうまいこと何枚か取った中でうまいことマジであの警察に怒られてるみたいな
警察官の人が後ろにこう入ってきた写真がちょうど本当に警察に怒られてるみたいな写真、
はい、君何やってんのっていうようなシーンが撮れてたんで、
あれ撮影田辺さんなんですね。
田辺さんなんですよ。
そうそう、なるほどね。
はいはい、まあそれが結構いい写真、
いい写真がちょっと面白いのが撮れたなと思って、ね、はいはい、
じゃあ次がですね、はい、これもツイートですけど、怖すぎる松崎家のハロウィン、かっこ、あずささんは可愛いっていうふうに書いて
ます。
うん、
ああ、はいはい。
これがあの、ハロウィンを、
そうですね。
二人で。
二人でやりましたっていう写真を。
はいはい。
で、二人で、まあ、仮装を しましたよっていう写真を。
あずささんは割とミイラ男というか、マミー的な。
みたいなのを言って、でもそれだと、ちょっとなと思って、
最終的に普通に梱包しただけみたいな。
そうです。やっぱりね、包帯ってね、フィギュアサイズに作られてないんで。
ないそんな人いない。
なんで、なんか帽子とかなんか自分で作って、うん、まあマントとかも作って、なんかちょっと魔女みたいな、服を着せて、
はいはいはい、
で、写真撮った。
まあ、2バージョンあずささんはあったっ。
はいはい、そうですね。
で、それだけではなく、
はい、僕も、ハロウィンパーティーですから、
うん、
嫁だけ仮装してて、僕が何もしないっていうのもちょっと変な話
だ
よ、まあ、ね。
だからやっぱ、ちょっと松崎的にも浮かれてみようかなって。
はい、で、僕もまあ仮装しまして。僕、それが、100均で買ってきた白いタオルを、うん、頭に巻いて目のところをハサミで切って、うん、ちょっとオペラ座の怪人みたいにしつつ、うん、
本人曰くね、
はい、で、100均で買ってきた黒いゴミ袋を開いてそれをこう首に巻いて黒いマントみたいにして、
ね、
はいはいはい、
ファントムってそうだよね、はいはいはい、
そうそうそう、でニヤッとしてると僕のツーショットですね、う
ん、あれニヤじゃなくてニチャーでしたね、
締めっぽく、そんな締めっぽく、
あれそこそこのどよめき上がりました
ね、あれはイット以来の怖さでしたよ、うん、
ペニーワイズ
やあ、やあ、つって、排水溝の下のあたりから。
あのね、何が怖かったってね、乳首がすごく浮いてたの僕怖かったです、ね。
ああ、
あったん。
いや、それ言ってもらえるのは、ありがたいですね。
なんで褒めてないのに
あのね、僕、もう、これまあ、エピソード、特に、このね、二次元とは関係ないでカットしますけど、うん、僕、乳首が大きいんで。
もう、先週から乳首の話ばっかじゃないか。
いや、先週の乳首はあなたからしだしたんですから、
ね。そうですけど、でもあなたも、取られたって言ったじゃないですか。
そうそうそう。
取られたって何
だろ
う。そう、だから僕のでかい乳首エキスペードは別にいいんですよ。
はいはいはい、
ちょっと、
はいはい、まあ、いい写真でしたね。
でも、よかったよかった。うん、
あと他に松崎はね、いろいろ撮ったりもして、
あ、そうそうそうそう、
なんかこの先戻れませんっていうツイート
あ、あ、そうそう、
空港で撮った、
空港で撮りましたね、はいはい、通路が決まってるんで、たびたびこの先戻れませんっていうのが書いてあって、
あずささんの
死んでよかったよね、
あずささんの写真をご機嫌に空港で撮ってたらいつもか上にこの先戻れません
って言われて、なんか
すごい、なんかいいな、
なんかメッセージ性強いなってなんかなりましたね、そうそうそう、
あれはなかなかいい写真ですね、うん、はい、見開け親族の前で嫁の写真を撮りざわつかれ親族に心配されるっていう、
まあこれもう 2,3 回ぐらい前からずっとあの写真出してますよね、
は
い、
あれはもう毎回見ましょう、まあ、
家族の写真と今回だからあれですね、
新しいなんか
ウェディングドレスが展示してる前で嫁の写真を撮るっていうのをやったんですけれども、まあそれなぜそこでそういうのを撮ったかっていうと、今年の夏帰った時に母方の親族のなんかお食事会みたいのがあって、
はいはい、
でホテルにみんなで行ったんですよ、ホテルのレストランみたいなところに、
うん、はいはい、
でちょっとロビーうろついてたらウェディングドレスが展示されてたんで、あ、これ幸いと、嫁も連れてってますからやっぱ親族会ですから、はいはい、ね、うん、で嫁の写真をウェディングドレスをバッグに撮った真後ろで親族が全員俺のことを見ていたと、
うんうん、
でその後、俺がちょっと用事があって食事会抜けた後に弟に聞いたら、はい、えらく親族の間から俺バッシングが始まってたっていう
親族会議がね、
親族会議が ね, 議がね、はい、
でもその写真もよかった、なんかウェディングドレス洋装の前に司の和装みたいな感じすごい良かったですけどね、うん、写真自体は
やっぱ神社の娘だからああいう洋装の結婚式憧れるんでしょう
ね、いいですね、
はい、いや写真は良かったです
本当エピソード最悪です、ね、
その親族の気持ちを考えたらそうそう、
いたたまるみんな諦 諦めちゃダメ。売れるのは諦めたけど、嫁とのツーショットは俺諦めてないって、ね、多分俺の発言なんですけど、ね、青森帰った時に、ちょっとまあ酔って帰って、うん、で、家まで結構な距離歩いて帰ったんですけど、まあ当然嫁も一緒だったんですけれども、なぜかなんかこう嫁といっぱい写真撮りたくなって、こう今までね、嫁ってやっぱサイズがちっちゃいから、ね、ツーショットの写真を、うん、もう絶対、ほぼ絶対と言っていいほど撮れない。
うん、サイズ感がね、うん、違う。
で、あの手この手でいろいろ実験的なことは試してきたけど、なかなかやっぱうまくいかない。うん、で、その中で、たまたま撮った、戯れに撮った俺と、つかさのツーショットが本当に寸法が
あれ完璧だったな
一緒くらいで、うん、両方のフォーカスも気持ち同じくらいでっていう奇跡の一枚が撮れたっていう、う
ん、でなんかもうなんか顔近くっつき合ってるみたいな写真でしたもんね
本当にねなんかあのカップルがプリクラで撮るよう
そうそうそうそうそう、うん、
感じにあれはいいなと思った、う
ん、でもあれを見たですねゲストのお三方、うん、もう皆さん最大者あの三次元の最大者なんですけれども、はいはいはい、あの楽屋でこうその見た後に、はい、あのいやでもあの普通彼女とああいう嫁とか彼女とああいう写真ってそんなこの年になると撮んないですよねみたいな感じになって
リアル、ねええ、リアル
私があの楽屋で赤面するというです、ねはい、あの一幕もあったりしてですね、
はいはい、監督さんのことを最大者っていう時に三次元のって言わないとやっぱり
なんかねたまにあるよなんか飲み会とかでも、はいはい、まあだからオタク芸人で飲んでたりとかして、はい、たまにあるじゃないその実際のとこ彼女どうなんですか、
はいはいはいはい、
で彼女三平さんどういるんですか、はい、いないんですかって来た時になんか俺もボケとかじゃなくて、はい、どっちって三次元はいないよみたいな
そうそういやそうなりますなりますなります
でもあれ今考えると本当バカバカしいよね
無駄な一ラリーが
そうそうそうそうだからあのよくほらカップリングって言葉でさ、はいはい、カップリングってもうそれイコール、うん、もうほぼ同性のことを指すじゃん、うん、だから、はいはいはい、あえて飲まかずって言葉があるから、ねはいはい、でも本来は
カップリング
がノーマルであって、うんうんうんうんなんでアブカプ、
まあ、
あえて言うなら
ば、まあ
う
ん、ねノーマルと
っていう言葉のはずなのになぜかテレコになってるみたいな現象がほぼ、うん、私にも、
うん、そうそう僕もそのアニメの AV ってなんか、はい、しか見てないんであの三次元の AV はっていう時にその発想ないんだよってみんなにざわつかれるんですよ
そうそうそう AV は三次元なんだよ基本みたいな
そうそうそうい
ややっぱありますね俺は二次元最大者あるあるみたいな
誰が共感すんだよ。
一回作ってみたい。そういう本の方が売れたりしてる。お手軽なやつ。はい。でですね、まあ、ゲストのトークと、まあ、こんな話しましたよっていうのがですね、
はい、
まあ、ゲスト交えて質問コーナーみたいんで、まあ、二次元での初恋キャラとか、あと自分が関わった作品でこれ可愛かったなってキャラ、
はいはいはい、
これ多分一番三人がちょっと頭を抱えてたっていう。
そうですね。
はい。まあ、答えはね、現場にいた人だけのお楽しみってことで、自分が好きな、あと萌え属性とか、あとまあ、二次元嫁はみたいな感じで、はいうん、で、結構もう、このブロックも、
はい、
本当予想以上と言ってはあれですけど、すっげえ面白かったですね。
スイングしてましたね。
やっぱ木村監督もやっぱ
みんなオタクなんだって
思いましたもんね。でまたオタクな上にお三方やっぱ個々のパーソナルというかキャラクターが違うから、うん、やっぱ答えも幅広くて面白かったですよね、うんうん、じゃあですねじゃあツイート総括読んでいきましょう、
はい
濃密でした今回は木村隆一監督、川津良信也監督、信田優監督という作り手側のゲストを交え、どういうキャラが好きかなどをひたすら喋る、まさに修学旅行の夜、それぞれがキャラと向き合い、引き出し、動かすという話をされていたのかなと。
うん、
うん、今回は後半に連れてぐんぐん面白くなった感じ。監督お三方の話面白かった。
うん。
うん、二次元最大者の夜、しこたま笑えて作り手の視点にうなる、濃すぎる3時間。監督お三方個性が強くて、スケブコーナー、まあその質問出してもらうコーナーですね、はいはいサービス精神なのかガチなのか客が喜ぶツボをうまくついてくる、
うん、
いやもうほんと三者三様面白かったんでね、うん、うんアニメ監督3人という豪華ゲストしかもキャラクターを動かす側だからこちら側ともつながっていた、うん、演出するためにキャラクターの細部を考え続けていくうちに惚れてしまうというのは同人誌でもテレビアニメでも同じだった、
うん、
やっぱそういう視点でね、
うんうん、動かす側と
うん
してんね、
そうそう、うん、そういう話も出ましたからね、はい基本 頭のおかしいライブですが、
そうなんです、うん、
今回は監督3人も交えて、いい意味でも悪い意味でも化学反応が起きて、さらに頭が悪いライブでした。かっこ褒め言葉、うん。監督3人の裏話など笑いっぱなしでした。楽しかったです。
悪い意味でもあまあまあいいや、いいやいいや。
まあ確かに悪い意味も入ってなければ、健全とは言えないかもしれない。二次祭終了。やはり監督という作り手の生産性度外視な話、生産性度外視な話を聞くのは面白い。
うん、
それは何より業を引き出すパーソナリティ3人の手腕、うん。でも本当そうですね。なんか、あえて今回だからあんまり作り手側の質問とかはなかったんですよね。うん、
ああ、確かに。
で、ご本人たちもね、後でね、やっぱりそういう話するイベントとかだと結構神経を使うと。
うん、
なんか言葉間違っちゃいけないとか、やっぱりこう。
誰かに気使うみたいな、
うん。そうそう。やっぱりこう、なんだろうな、かっちりと質問に答えなきゃってあったけど、今回割と、ラフだから。
そうですね。うん。どんな子好きみたいな。
そうそうそう。
難しいですもんね。
だからすげえなんか打ち上げとかで話しても、なんか楽しかったですって言ってもらえて、こっちも嬉しかったですね。うん。とりわけ第3部めちゃくちゃ面白かった。このフォーマットならテレビ番組として見たいくらい。
うん。うん、
と思ったけど、曲と作品の関係ないインディーズだからできることか。
まあ、
まあ、それも
ね。ライブだからっていうのあるでしょうね。
でももう全然テレビ局が OK 出すならね。うん、全然大丈夫ですよ、これ。
うん。
うん、曲側のこれはね。
はい。
うん
まあ、スポンサーに入ってもらえれば全然大丈夫です。
全然全然そうですね。はいはい。お金だけ。
お金だけ出してくれれば。
はい、どこでもいいんで。
お金もらえたら文句言われても構わない。
全然大丈夫です。大丈夫です。
芸人さんのトークライブを初めて拝見しましたが。さすがプロ。終始笑いっぱなしでした。
ありがたい。
嫁のネンドロイドを忘れて、職場放送で呼び出されたくだりめっちゃ笑った。会場放送で呼び出されたくだり。
三平さんの。
俺が与那子行った時のね、くだりでしたね。
はい。
これもいろいろありました、はい、あとまずはミリ集だった夏色奇跡を見ます。こういうの嬉しいですね。
見てください。本当に
結構あそこで夏色奇跡の話で盛り上がって、
そうですね、木村さんがね、
木村監督が副監督で参加してて、
そうですね、
で結構その辺の話、キャラの話になった時に、はい、ドイッチュがめちゃくちゃ好きで、
僕はそうなんですよ、
ちょっと人盛り上がりあったんですよね。
そうです。だから僕があの本当に再放送なんて一切してないのに夏になるとたまに実況を始めるとか木村監督は混ぜてくださいよ
示し合わせあの世間を惑わせようっていやでもこういうのあるとやっぱ嬉しいですよ ね、
すね、
僕らも呼んだ甲斐があるし、
はい、
あとこれ二次祭、ハッシュタグ二次祭でみんなつぶやいてよ、
はい、
足りないよ、チヤホヤしないと俺らやめちゃうぞっていう、そうそう、
この脅しは続けていきますから、
ね、いよいよこの脅しを
、はい、直接的なこと言い出しましたもんね。
そうですそうです。もうああいう種のこれはパワハラ恫喝といっても過言ではないということでですね、
はい、
で今回ね、まあ、今回というか全いつもね、芸人の後輩とかもね見に来てくれてるんで、ちょっと今回一人一つずつねちょっと拾って読んでいきたいと思います。
あ、ツイート、はいはいはい、
これはですね、関口ジョニーズ太田プロの、
ワールドオーターのリーダーですね、
はい、二次元最大者の夜終了、来るたびにこういうとことん突き詰めたトークしたいと思うライブ、
あ
, 笑ったボケが全部言えないやつなのは非常にもったいない。ドイチューさんにどこまでセイバーと認識するかを、確認できてよかった。
言ってた。
はいはいはい。
終わった後、ね、FGO でね、うん、いっぱいキャラいるけどどうなんですか。
うん、ああそう、その写真もね出したんですよね。
そうそうそう、は
い、声が川澄さんならいいそう。
そういうことです。
結論ね。
はい。足止信号、これもワールド
ウォーターのメンバーですね。はい、はい。
二次祭ライブ、途中までしかいられなかったんですが、アニメ監督の皆さんにあなたたちが素晴らしい作品を作ったせいで我々こうなってしまったんです。どうしてくれるんですか。という言いがかりをつけているとこまでは見れました。
ねえ、
イカれたクレーマーだよ。
イカれた
ゲストに呼んどいてね。うんうん、
あなた方がフランケンシュタイン博士で我々はフランケンシュタインの怪物なんですっていう。
僕たちを作ったのはあなた方
なんですっていう。はい、ありますね。
はい。
はい、畑めぐみ、畑さんですね。
あ、はい、ピン芸人
の。ピン芸人の。はい、ドイチューさんのファンがイカれてると言われてる。
うん、
俺の発言ですね。制裁戦争同人誌のドイチューさんなら売れてるだって。そうそう、俺がだから、うん、このドイチューは俺はありだってずっと言ってるんですよ、ね。
相当俺を美化して書いてくれ
そうですね。そう、同人誌は、は
い
は
い。で、まあ、コマちゃんとセイバーに取られるっていう同人誌。
内容ね、
ドイチューさん幸せそうですね。
うん、
ピストルオペラの平野くん。
はいはい、
はい。
シュープロモーション。
はいはい。 アニメ監督3人がゲストというえげつない人脈に驚いたり、トーク術を勉強させていただいたりしたつもりなんですが、いや、みんなそんな勉強しなくていいよ、うん、
あと、こいつは別にトーク技術必要ない、プロレスネタしかやってないですから。
でもそれありますよ。ジ・アンダーテイカーより怖い、松崎さんのハロウィン仮装しか記憶に残ってないのは何で
か。それ、その人知らないから分かんないんだよ。
僕だけ分かってない。
分かってれば大丈夫です。
黒柳岡本。
ああ、太田プロ。
岡本さん。はい、
浮上し、
今回ゲストで参加されていた木村監督はお父さんポジでニコニコされていて可愛らしく、川面監督は戸惑いつつも新しい扉を開けていく様が微笑ましく、信田監督が誰よりも場に馴染んでちょくちょく入れる相槌ツッコミが面白くて、みんなでわちゃわちゃ話してるのは可愛らしかったです。
こいつまた BL 目線
で、ね、不女子目線でしかねえよ。
またですよ。
おい、こいつ。
まあ、不女子目線で見ると。でも確かにあの3人可愛らしかったですよ。はい、で今回、まあ、ちょっと驚いたというか僕は知ってたんですけれども、
はいはい、
あの黒瀬優子さんが、はい、声優の来ていただきましてですね、普通に客席で見てくれてたん
です。はい、そうです、はい、ハイフリでね、
そうです、
のイベントで僕らは、は
い、ココちゃんの、役をやってた黒瀬さんですね、はいはい、昨年のココミーナイベントでもお世話になりました、三平さんと松崎さんの二次元再大社イベントに行かせていただきました。お嫁さんへの愛をすごく感じました。ありがとうございました。私も二次元親友持ちとして負けられないなと思いました。これ後で調べたら、はい、黒瀬さんもフィギュアでこそないんですけれども、はいはい、あのぬいぐるみみたいなのを連れて、はい、いろんなとこで写真撮ってるらしくて、海外とかにまで行ってるんですよ。
やべえやつ
じゃん。あのね、黒瀬さんのツイッターマジで面白くて、一人ぼっちの丸々生活やつに、外からやってたんで、自分で折った手裏剣の、
はいはいはい、
写真を毎週上げてて、
あ、なるほど、
だんだん外からも凝った手裏剣折れるようになってくるじゃないですか、うんうん、それと同様にだんだんレベルアップしてて、
ね、声優さんだな、
何これと思って。
いや、だからもう本当ちょっとね、もういつかゲストお招きして
です、ね、ああ、でもそうですよね。
ちょっと逆に見せてもらおうじゃないですか。あなたのその愛をというですね、ちょっといろいろやってみたいなということでですね。はい、いや、でも本当に皆さん、平日の夜にお集まりいただいて、
ありがとうございました。
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 はい。それでですね、またちょっと後で改めてまた告知しますけど、
ね、はい、
本当もう、だから来週ですよ。
もう来週だ。
ちょっと感覚狭くて、本当に申し訳ない、いろいろ諸事情ありましてですね、はい、もう、二次祭の年内最終ライブがですね、
はい、
11月16日土曜日、これまた阿佐ヶ谷ロフト A でですね、
はい、
二次元再大社の夜ライト、14、14回目、モブおじさんズラブというのをやります、
はい、
でこちら昼の、イベントになっておりますので、
はい、
また改めてですね、後で告知しますけれども、ちょっとちょっと期間は短いですが、
はい、
ぜひ来ていただければと思いますので、ぜひぜひ
今週、はい、まあまあそうですね、
はい、もう本当によろしくお願いします。
お願いします。
ということでですね、本当に、10月ライブありがとうございました。
はい、
はい。はい。で、この後はですね、またいつものように今期アニメの話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、はい、今期アニメの話です。
はい。
はい。まあ、いろいろありますけれどもね。
そうですね。
じゃちょっと僕からでよろしいですか。
はい。
はい。ちょっとヒロアカ。はい、僕のヒーローアカデミア4期。
もう4期。
で、結構ね、いろいろちょっと、特番とかと、あとは、まあ、台風とかの、
報
道と重なってですね、
う
ん、結構ちょこちょこ休みが入ったりはしてるんですけれどもですね、はい、今回4期の1話がですね、
はい、
オリジナルストーリーだったんですよ、冒頭が、うん。まあ、キャラクター多いんで、その紹介も兼ねてっていうのもあるんですけども、
なるほど、
意外にこの1話が良かったっていうんで、ちょっと話させていただいたんですが、
はい、
まあ、3期、どういうような感じだったかっていうと、まあ、その平和の象徴、オールマイトがですね、うん、敵のヴィランに勝つんだけれども、まあ、ヒーローとして、もう戦えないっていうことは、いよいよ世間にもバレてしまったわけですよ。で、その時、テレビカメラに向けて、こう指を指して、
うん、
次は君だっていう言葉が、
はい、
世間では、うん、要は、ヴィランに対する、敵に対する、黒幕は倒した、次はお前だっていうようなメッセージだと思われつつあるんですよ。うん、だから、ヴィランに対して警告、
うん、
まあ、悪いことするなよっていう。かと思われてるんですけども、うん、実はこれはオールマイトのその力、個性を受け継いだデクに向けて言った言葉であって、うん、それはデクしか知らないってことになってるんで、
はいはい、
で、それ受けての1話だったんですが、
はい、
まあ、雑誌がありましてですね、うん、で、そのフリー記者の徳田さんっていうのが、その言葉を、 ヴィランに向けてじゃなく、はい、あの次世代のそのヒーロー候補生に向けた言葉だって気づくんですよ。はい、デクトまではわからないけれど、
うんうんうんうん、
で、その人物はそのまあ、オールマイトがあの講師もやってるそのヒーロー育成する UA 高校の生徒の中にいるっていうふうにもう確信を得るわけですよ。
はい、
で、そういう思惑を持ってその UA 高校1年 A 組が暮らす、学生寮に取材に来るんですよ。
はい、
で、なんかこうやっぱ見てる側としては、あ、これちょっとなんかそういう嫌なね、うん、雑誌記者が入り込んでいろいろ暴かれていく話なのかなって思うんじゃないですか。
はい、
で、まあそうこうしてるうちにその徳田さんってのがやっぱりデクに向けてあの言葉を言ったんだって感じるわけですよ。
はい、
でデクに近づいてくるんですよ、一人でいるときに。
うん、
だからこれどうなんのと思ってたら、で二人だけで会話してるときに、いや実は僕もオールマイトのファンなんだって、あ、これオールマイトのファンだっつって、うん、甘い言葉で聞き出そうとしてんのかと。で、なんか嘘をついてるような気配もちょっと、
はいはいはい、
感じちゃうわけ、
うんうん
うん、で、その、あの時以来オールマイトのファンだっていうのは、実は爆発事故から父親を助けてもらったと。
うん、
で、自分はその時の写真を、撮ったことで記者を志したっていうことなんですね。で、で、オールマイトの言葉は、君に向けたものなんだろって、こう、切り込んだら、デク、口ごもるわけですよ、
うん。
うん。でも、あ、なるほど、嘘はつけないかっていうふうに完全に掴まれちゃったんですね。うんうんうん、で、これはもう、これバレたと。
はい。
で、見てる側は、あ、これ、4期オリジナルストーリーで始まったけれども、うん、まあ、ほら、ジャンプアニメだから、どうしても原作に追いつく追いつかないもあるから、まずこれで3話、4話、引っ張るのねって思ったら、なんか、謝るのよ、その徳田さんっていうのは。すまないって。寮生活のレポートで来たって言ったけど、実は嘘なんだって。
うん、
でも、心配しなくていいって。この、今、君の話と僕の直感だけでこの話をしたけれども、裏が取れてない憶測だけで記事書くつもりないから。
うん、
で、じゃあなんで自分は、その、雑誌にも載らない取材で来たかっていうと、うん、もう希望が失われてないことを知りたかったと。もうオールマイトっていう希望が、その、なくなったけれども、その希望は決して失われてないってことを知りたかった。で、これでオールマイトが引退しても、希望はあるっていう確信はあるから、それを胸を張って報道できるっていう話にして、めちゃくちゃいい記者だったんですよ。うん。で、最後にいいかなって言って、デクをグイって引き寄せて、自撮りで二人だけの写真撮って、で、この写真、君が、君の本が出版できるようになるまで僕大事に持っとくからって言って、うんうん、でその写真撮るっていうのはその徳田さんっていうのはカメラになってる能力なんですよ。
はあ、
カメラになってる能力だから、父親が助けられた時も撮れたんですよ、
う
ん、っていうなんかね、すっげえいい話の
1話だっていう、うん、写真の個性みたいな、
そうそうそう、うん、写真の個性みたいな、これなかなか1話からやってくれたなと思って、で、そのデクをグイって引っ張って、一緒に抱き寄せてツーショット撮ってる二人をたまたま見たお茶子が顔をあからめてるのが、なんかまたちょっと、いいおかずが入った
な
っ
ていう。
なんかね、なんかすべてにおいて完璧でした。
完璧
です。一番。4期一番。はい。
それいいな。
いや、でももう2話以降もね、またちょっと原作に乗っ取った話になりますけれども、非常に、やっぱ出来もいいんで。
まあ、その場に合わせたら、僕らも多分顔をあからめちゃう、うん、
まあね、
キャーキャー言って
だからお茶子だから良かったですね、僕らがいたらそのシーンカットですからね、
カットカット
ちょっと変なの入ってるよ
カット
もう一回撮り直そうっつって
ちょっとそこ外れてすいません今撮影中なんで
一般の人
一般の
ヴィランでしょお前らさんに
すいませんまあでも非常に面白かったですね、
はい、
まあ、映画もね控えてますから、
はいはいはい、
映画も前回のもすごく良かったんで、
はい、
はい、ということで、
じゃあ、
は
い、僕もちょっといい話だなと思ったのが、サイコロクラブの、
うん、
3話ですかね。ほうほうほう、まあ、ちょっとその主役のミキ、主人公のミキちゃんはそのやっぱ子供の時にちょっといじ、おとなしい子だったらいじめられてたみたいな記憶でこう目が覚めて、
うん、はいはいはい、
あんな時期もあったな、でも今はその、うんうん、あやちゃんとみどりちゃんとその仲いい遊び相手ができたからっていうので、まあちょっとホッとはするんですけれども、でまあいざで、その日はそのあやちゃんでしたっけ、あの子のお姉ちゃん、あの子の家で あのゲームをみんなで、はいはい、友達ん家に呼ばれるなんてもうどんぐらいぶりだみたいな感じで行ったら、うん、ちょっとあのそのお姉ちゃんはすげえいい人そうなんですけど、うん、お姉ちゃんの友達のそのマキちゃんっていう人が金髪にチュッパチャップスという、うん、もうモロヤンキー。
なんだったらスカジャンも着てたり、はい、イメージがね。これはちょっと、小上げな。はい。
な、苦手って、あの、もう見てる我々も。
そうですね。
元ヤンキーのドイツを持ってきても、
はい、そうですね。
あんなかっちりしたヤンキーは。
アナログゲームとかあんま好きじゃないでしょ、この人は。っていうのをすごい思っちゃって。うんうん、なんか、と思って。で、まあ一緒にやろうかっていうので、やるゲームがそのなんか、あの、宝石をなんか見つけるみたいな洞窟探索する、うんうんうん、その自分でその進むか戻るか決めていって、うんうんうん、でめくったカードによって罠だったら手に入れた宝石は没収みたいな、うん、変えることによって戻あのゲットできるみたいな、うん、そういうのはチキンレース的なもんな、うんうん、チキンレースで負けるわけねえよみたいな、うん、そんなん言っちゃうんやもうちょっと嫌やわと思ってだからもう結構ミキちゃんにもちょっと当たりが強くて、うん、なんか自分ちょっといじめられとったんじゃんみたいな、うん、そういうの分かるからうちらみたいなのはみたいなうわ絶対こいつでもでミキちゃんもパッと思い出すんですよ、うん、その当時その神社がどっかで、うんうん、その熊のぬいぐるみを、ねうんうん、こんなん持ってら返してみたいないじめの時に、うん、そういえばあの時年上の人も一人いたん
だ
同学年のやつじゃな
くて、う
ん、でも俺も憎くて。
いやもうね、はい。
でもなんかもう、その、宝石手に入れて、その、買えるか買えらへんかも、結構すぐミキちゃん買えるとか、はい、そんなんやったら勝てへんで、みたいな、うん。こいつ、馬に見てろよ。でもそこで、あやちゃんとかみどりちゃんが、こう、いや、ミキは私たちが守るんで、いじめさせなんかしませんよ、みたいな、ちょっと熱い、へぇ、友情やんか、みたいな。
う, ん、うわ
こいつ何やねん、こんな美しい友情によ、とか思って。で、もう、実際この、もうミキちゃんと、その、今日、マキちゃん の, その一騎打ちになるわけですよ、うんうん。で、もう、ミキちゃんはもう、勝ち目がほぼなくなってしまう。うんうんうん、でも、その勇気を出してもう帰らないって、うん、その宝石を取りに、うん、もっと洞窟に潜りますっていう風にやったら、うん、もう見事宝石ゲットできて、うん、あやるなみたいな、うんうん、でも大逆転で優勝するっていうので、うん、あやるなって、うん、このなんていうかな、この牧京子が、負けるなんて、って、うん、え、あ牧ちゃんって牧が名前じゃなくて、牧京子なんだ、うん、あそうなんだっていう話をした時にパッと思い出したんですよ、うん、そのいじめの時にいた年上のその熊のぬいぐるみ取ってたやつのを止めてくれた女ヤンキーがいたんですよ、
う
ん
う
ん、
えおあれ
お何してんねんこんなちっちゃい子いじめやがってって言ったらそいつらそのいじめてた側が狂犬の京子だ
なかなかの名前だけどね
あれ
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 マキちゃんって京子なのそう狂犬の京子なんで知ってんの、うん、そんな昔の名前って言った助けてくれた人やったんですよ、
う
ん、俺ごめん
何なんだ
よ出たよ出たよドイツの
いやいや
もう早とちり何年アニメ見てんのこの音止まれ症候群ですね
ごめんだってあんな言い方するから嫌なやつや
と思うじゃん
なんだその時からチュッパチャップス舐めてた
の感想でも舐めてた、はい、
でもやっぱねそのねそう本当俺ちょろいなと思ったんですけど、うん、やっぱうまくゲームと絡めるところがやっぱあの、うん、アニメのいいところで、うん、その、うん、勇気を、うん、暗い怖いと思ってた洞窟勇気を出せば素敵な思い出が詰まっていた、うん、宝石を持ち帰ったっていうのが、うん、いい話だな俺ほんとダメだなちょろいな俺いやでもいい話です
ねいやあれはいい話でしたね、
素敵な話で、うん、ほっとしました
マキちゃん人気出そう
そうですね、うん、なんか
だから結構挑発してたのも、はい、そういういじめられてしまう気質を見抜いたからこそ煽って前に出させてるような感じもちょっと後で見ると感じますね、うんうん、あれは
もっと強くなんないとね、うん、みたいな、うん、面倒見はいい人なんだっていうので、うん、いやいい人だったわ
ドイツ赤っ恥の巻、うん、まあわかるわな、ね、そん だけ感情移入してみてるってことですよ。真剣にアニメと向き合ってるんで、
いじめとか超嫌いなんだこれ。
恩人だったんで、はい、
ほっとしました。
じゃあ松崎さん、
はい、はい、アニメ始まる前に期待作で、
はい、
なんだこれはと言っていた、ぬるぺた、
ぬるぺた5分アニメかな、
そうですね、うん、妹の、まあこれも姉妹ですよ、うん、
はいはい、
妹のぬるが、事故で亡くしたお姉ちゃんのペタを、うん、作るっていう、うん、お話なんですけど、うん、なんかいい具合に肩の力抜けて見れるんで、うん、まずお姉ちゃんを作ろうとして、うん、できたっつって、うん、でもそしたら思ってたよりのとなんかちょっと違う、
うん、はい、
完全にロボのお姉ちゃんが出来上がって、
うん、
でもそのお姉ちゃんその声とかもは多分そのお姉ちゃんであるペタのまんまで、思考回路とかも多分お姉ちゃんのまんまなんですよ、
うんうんうん、
でもそれでお姉ちゃんって抱きつこうとすると、うん、なんかわかんないですけどなんか防御反応かな、うん、なんか働いて、うん、全身からトゲがパンパンパンパンって出て手がドリルみたいにシュイーンってなって、うんうんうん、あ、これはなんかうかつに抱きつけないみたいな。
お前作った
で、なんかわかるんですけどトゲが一個タケノコになってたりとか謎の機能があるんですけど、
ピリ辛子チャンシューが
っていうのを踏まえた上で、っていうのが1話で、
はいはい、
2話で、うん、そのヌルっていうのがもう自分の生活とかをもうほっぽり出してもうロボットを作ったりとかしてるんで、もうお風呂にもそんな入んないし、うんうん、食事もウィダーゼリーみたいなやつなんですよ、はいはい、だからってお姉ちゃんが料理を作ってくれるんですけど、うんうん、お姉ちゃんがその生前作ってたのは暗黒チャーハンと言われる、
うんうん、
もうなんか紫色のなんかオーラが漂ってる、で、なぜか、暗黒チャーハンの中に、タケノコ丸々1個入ってて、謎の伏線回収が、ね、行われたんですけど。
ああ、いいですね、そういうの。
で、そのロボになったそのお姉ちゃんも、それを作っていて、嫌、うん、だって言って逃げるんだけど、無理やり食わされて、みたいな、お話で、
はいはいはい。
で、3話が、
うん、
お風呂に入んないから、あとお風呂に入ろうと。
うんうん、
お風呂に入
って。お風呂会だ。
そう、お風呂会なんですけど、うん、それで、これで、シャンプーしてあげるって言って、
うん、
お姉ちゃんが言うんですけど、その手が、
はい、
もうなんか、もう、なんて言ったらいいんでしょうね、シザーハンズみたいな感じ
で、はい、指がもう全部。
なんかみたいな感じになって、
はいはいはい、
でもそれは、なんか実際に、うわーって言うんですけど、実際やられると、なんかマッサージ、ぽくなって、なんか意外と気持ちいいみたいな感じで、結果平和に終わりました。
平和、よかった。
っていうのはなんか5分アニメなんでね、
うんうん、
こんな感じだよねって言って、なんか、軽く見られる感じしますね。うんうん
うん、だからニコ動と、もしかしたらアベマでもやってたかな。
ああ。
そうか、ネット。
僕も配信でこれ見てるので。
はいはいはいはい。
はい。
非常に見やすいですよね。
うん、見やすいですね。うん、で、まあ、なんとなくその、ヌルをなんとなく学校には連れて行きたいお姉ちゃん。
ああ、はいはいはい、はい。
でもちょっとジェットの勢いが良すぎて地球割と何周もしちゃうようなが目的地まであと何万キロですみたいな感じで、ね、今日も学校に行きませんでした
いいなぁ、いいノリだなぁ。
はいはいはい。
これなんかちょっとバカなノリと言いますか。うん、
はいはいはい。
見やすい
し、ね。すごい見やすいですね。ね、はい、
うん。
で、可愛いし、
うん。はいはい。
お姉ちゃんのそのロボの体から出てくる声が可愛すぎて。そうなんですよ。だからね、なんかちょっと。
このヌルペタってタイトルで可愛くないわけよな。
まあまあ、それはね、そりゃそうです
よ。優しい文字ばっかり使ってるよ、
これ。はい、面白かったですね。はい。はい、
なるほど。
いいね、
もうちょっといけるんでちょっとだけ俺、
はい、
いいですか、
はい、
全然あれなんですけど、まあ、サイコロクラブ俺も、
はいはいはい、
5話ちょっと面白かったのが、
はい、
もうミキアヤミドリで、
はい、
まあ水着界というか海界というか、
はいはい、
夏に海行く話なんですね、
なんか旅行行くみたいな、
そうそうそう、でミキちゃんのおばさんが経営してる旅館に、
はい、
まあ泊まりがけで行って、
うん、
でいざ海行こうってなったら、
うん、
ものすごい土砂降りの雨になっちゃうんですよ、
うんうん、
でどうしようってなった時に、なんかその旅館に将棋の駒で裏に、
はい、
要はな何も書いてない、
はい、
うん、ならない、
あ、うん、はいはい、
将棋の駒があって、これなんだっつったら、ごいたっていう、その、まあ、ボードゲーム的なものだっつって、
はい、
じゃあそれをやろうみたいな話なんですね、
はい、
でやってったら あの、まあ、面白いね、なんか結構難しいけど面白いねみたいな話になってたら、はい、の同じ旅館に泊まってる、家族連れで男の子、ちっちゃい男の子がいたんですよ。小学校、まあ、低学年くらいの、
はいはい、
そしたらやっぱごねてるわけですよ。海行きたい海行きたいって、うんうん、でもお父さんとか、いや雨降ってるからちょっと今ダメだよって行けないよとかって言ってたら、うん、あの3人がよかったら一緒に遊ぶって、これ4人で遊ぶゲームだからって、
はいはいはい、
でやって、まあそのなんだろう、あの男の子もこういろいろこうあのそこで楽しむみたいな話なんですけど、はたと気づいたのが、男の子も行って、もう旅館のロビーみたいなとこでそのご板をやってるんですけども、あの3人とも水着のままなんですよ。これはなかなかだなと思いましたね。
なかなかですね、
あの水着会、雨が降っても水着会だと思いました。
いい子だな。
この男の子のあのなんかこう成長していく過程で、こうすごい宝物のような、あの思い出になるんじゃないかなと、羨ましく思います。優しいね。はいはいはい。どういちょうだんもあとなんかあったりします？
そうですね。うん、軽く言うなら、
はい、軽くで全然。
本当にまだ全然、全部が全部見てないんですけど、うん、太古の日常っていうのが、
はいはいはい、
1話見ただけなんですけど、うん、めっちゃ面白かったんです。なんか変な中毒性が。
わかるわかるわかる。
なんか、結構、まあ、その太古ちゃんっていう人が、いろんなもの吹っかけられて、それに耐えるっていうのを、なんか変なリズムネタみたいな感じでやって、まあ、結構最初はなんか、変顔の写メ撮ろうって言ったら、なんか、うん、自分がやったら友達はしなくて、うん、裏切られるみたいな、うん、まあこの程度の、まあちょっと、まああるあるみたいなのかなって思ってたら、はいはいはい、保湿クリームが開かないっつって、うん、そしたら魔女が出てきた、うん、で魔女に開けてもらうっていうので腕筋パンパンにされるんですよ。で明日からどうしようみたいな、
だから
ちょっとひねってきたなみたいな、
日常の延長じゃなくなってきたんです
よね、はい、なんかどんどん一応でもこんな飛ぶんやなって、なんか変な中毒性があって、
わかるわかる。
でエンディングも太鼓の声優田中さんって、うん、誰やねん、
あれ何なの、ちゃんと調べてない
の。ウィキチラッと見たんですけど、ほんまに普通の人ですみたいな感じで、
それこそスタッフさんレベルとか
なのかなっていう謎が多いんですけど、
確かに声優さんっぽくはないんだよね。
そうですね、ほんと生っぽいというか、なんか変な中毒性ありましたね。
太鼓の表情すごくいつも困ったような笑顔 で、
そうですね、
あれいいっすよね、
ちょっと可愛く見えてますよね、はい、
だから本当あるあるネタのブリッジみたいな感じで、
うん、
すごく荒引き臭がしますよ。荒引き臭がすごくする感じの、
ね、東野さんと藤井さん、
そうそうそう、
読みました、
う
ん、好きだと思う、あの子。
はい、はい、まあということで、ね、じゃあ、はい、今回はこんな感じですかね、
はい、
はい、ということでですね、また、来週以降もこんな感じで今期アニメの話をしていきたいと思います、
はい、
ということで、2019の、まあ、秋アニメになったということで、
はい、
今期アニメを語ろうでした。はい、じゃあ、ツイッターとメールを読んでいきましょう、
はい、
おめでとうございます、そして毎週ありがとうございますということでツイッターいただいておりますね、
はい、
あ、200回の
200回、
はい、ありがとうございます、
200回おめでとうございます、皆様お体にお気をつけて続けてください、
はい、
確かに、200回めでたい、本当にこのラジオが長く続くことを祈っています、ラジオもライブも楽しみなので自分の体調も気をつけないといけないなと、全くその通りでございます、うんうん、200回記念でこの女子小学生キャラがすごいを特集する、さすがに実際危険な香りがするテーマにあえて切り込んでいく、そういうところ大好き、そんな危険な話はしてないですよね、大丈夫でしたよね、
ポップポップ
ポップでしたよね、はい、放送200回達成おめでとうございます、送り手の話したいこととリスナーの聞きたいことががっちりマッチした幸せな番組、これからも応援してます、でトークのお題がこの女子小学生キャラがすごい、タイトルコール後に漏れててしまう力ない笑い、これでいいのだ。納得されましたけど。JS キャラはのんのん日和のレンゲでしょうか、あの独特さがいいですね。
うん、
はい、好きな JS キャラは、源氏通信あげたまの、これ、茎うららでいいのかな、ごめんなさい。ちょっと読み方調べて。
あー、あったかな、
はい、はい。茎うららですということで。松崎さん、触手標準装備にむせる。
触手ね。
触手
ですね。はい。すいません、すいません。
自分の好きなキャラの、自分の好きなキャラの好きになった理由をリスナーに求めるという謎の行動を始める三平さん。どちらかってますな。 配信200回おめでとうございます。皆さんが女子小学生の話をしているのが狂った保護者会みたいで笑いました20歳隠れリスナープレフェ、プロフェッショナルな方がめっちゃいるじゃないですか。すごい。200回、4年間毎週続けるって大事ですよね。オタク芸人によるポッドキャスト、二次元再退社の夜ヘルツをよろしくお願いします。結構ね、そのイラストとかもそうですし、
そうですね、はい、ありがたいことに、
いろんな著名な方がですね、書いてくれたりもする、本当ありがとうございます。
レイちゃんですね。
レイちゃん、
はい、
レイ、
はい、
深読みしすぎたな、はい、ごめんなさい、
失礼します。キ
レイちゃん、
はい、
はい、ですね、こっちメールですね、はい、20歳ネーム平穏愚者さん、はじめまして、初めてメールさせていただきます。二次元再退社の夜200回おめでとうございます。自分はイラストが描けないのでメールでお祝いさせていただきました。ごめんなさい、ちょっといろいろあったんですけども、ちょっと短くショートカットさせていただきますね。はい、いろんなアニメの感想考察から性癖などのマニアックな話など盛りだくさんの二次元再退社の夜がこの先300回500回と続いていってほしいです。改めて200回おめでとうございます。
はい、は
い、20歳ネーム二次元佐藤さん、こちらもちょっとごめんなさい、ショートカットで読ませていただきます。初メールです。この度は200回放送達成おめでとうございます。毎週楽しみに拝聴しております。今後も二次元再退社の夜が継続し、皆様ますますのご活躍をお祈り申し上げてメールの結びとさせていただきます。この度は本当におめでとうございます。
硬いなぁ
そんなラジオじゃないよ、ね、
もっと砕けていいですか。でも本当ありがとうございます。
200
回記念、まだまだお祝い募集しておりますんで、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
で、さっき言ってたライブですね。
はい。
11月16日土曜日、阿佐ヶ谷ロフト A、二次元再退社の夜、ライト14、モブおじさんずラブ。会場12時半、開演13時、終演15時半ということで、前売り1500円、当日2000円、どちらも飲食代別、要ワンオーダー500円以上。前売り、予約は阿佐ヶ谷ロフト A のスケジュールからご予約できますので、よろしくお願いします。
はい。
そして、二次元再退社の夜、ヘルツ200回記念企画、イラスト募集、ツイッターでの連動企画です。こちら、開催中です。いろんなイラストを募集しております。12月1日の24時まで開催しておりますので、ハッシュタグ、20歳200回記念をつけて、どんどん上げていただけると嬉しいです。はい、概要は20歳ブログ公式ツイッターなどで確認してください。ツイッターにアップしていただいて、200回記念を盛り上げて、盛り上げるべく協力いただけるとありがたいということで、よろしくお願いします。はい、
お願いします。
あとちょっとごめんなさい、個人的なんですけども、はい、あの金属バット、無事冬込み受かりまして、はい、ありがとうございますということで、はい、日曜日、これ2日目だったかな、今回は、29日だったと思うんで、
はい、
はい、で西地区 A ブロックの、09に配置されました。
はい、
これなぜか壁に配置されて、
はい、
なんかなんちゃって外周ですけれども、まあ、ぜひ、来やすい場所であると思うんで、皆さんぜひ来ていただければと思います。
はい。
はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他、好きなキャラ、アニメ話など何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問の他にも、B パートでやってほしい企画。俺を、嫁を俺色に染まるのコーナーでは、嫁に関する質問を募集。こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業、事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社@yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
そんな感じで第202回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、ということでね、ちょっとまた、
はい、
番組がねちょっと一つ増えるかもしれないみたいな話もちょっとありまして
です ね。
まあずっと水面下でちょっと進めてたんですけれども、
はい、
もしかするとちょっとニコ動画さんの方で年内には多分ということでですね、
はい、
ちょっとまた情報解禁になったら、改めて番組でも、
はい、
ご報告しますし、まあツイッターとかでもね告知していこうと思ってますんで、
はい、
ぜひぜひよろしくお願いしますということで、
はいはい、
このまま仕事増えるといいね。
本当ですよ。うん、200回もやってんですね。
おかしいな。いや、ほんとぜひぜひお仕事
お願い
よろしくお願いします。来年はいい年にしたい。